礼拝備えの賛美歌を歌いましょう。どうぞお座りのままでお願いいたします。賛美歌66番です。ただいまより聖霊降臨節第二主日の礼拝を始めます。 礼拝唱詩。その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。唱詠539番をご唱和ください。お差し支えない方はご起立ください。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。口読をいたします。本日の口読文は45番コリント前書13章でございます。教会備え付けの賛美歌中ほど41ページにございますので、たと言われ、もろもろの国人の言葉及び御使いの言葉を語るとも、
開幕は春までは響く世の端の如し。
たと言われ、予言する力あり、
またすべての国とすべての地域に達し、
また山を打つほどの大いなる信仰ありとも、
開幕は家族に達す。
たと言われ、我が財産をことごとく施し、また我が体を焼かれるために渡すとも、
愛なくは我に益なし。
愛は寛容にして慈悲あり、
愛は妬まず、愛は怒らず、高ぶらず、
非礼を行わず、己の利を求めず、
憤らず、人の悪を思わず、
不義を喜ばずして、誠の喜びところを喜び、愛はいつまでも耐えることなし、それ我らの知るところ全からず、我らの予言も全からず、わらべの時は語ることもわらべのごとく、論ずることもわらべのごとくなりしが、今我らは鏡を持て見るごとく、見るところおぼろなり、今我が知るところ全からず、下に信仰と望みと愛と、この三つのものは限りなく残らん、 賛美歌第2編の184番をご唱和ください。どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 日々限りない愛と恵みと導きを常に私たちに賜る天上の神様、今日の朝も新緑の爽やかなひとときを私たちは受けております。本当にありがとうございます。あなたによって結ばれた兄弟姉妹とともにこの御堂に集い、賛美と祈りの時を与えられましたことを心より感謝いたします。すぐる一週間の間に犯しました過ち、どうかこれをお許しください。そして今日から始まります一週間が、またあなたの恵みに満ちた導きによるものとして正しく歩めるようになさしめてください。今日礼拝の後、奈良県伝道会総会分科会が私どもの教会で持たれようとしております。その働きがあなたの御心にかなうものとして良き技がなせますように、どうか上よりお導きください。またこの教会に集い来る子供たちを育てる教会学校の教師会が持たれようとしております。その会議が実りあるものとして教会の未来を背負う子供たちを育てる意義あるものとして、あなたの御心にかなう働きができますように。そして本日教会総年会の夕べが持たれようとしております。どうかこの集いがあなたも共にいまして豊かなものとなりますように。神様、先のミャンマーのサイクロン、そしてこの度の四川省の大地震、あなたの御心はいかなるものか凡庸なる知識者にはわかりません。かつて阪神淡路の大震災の折、現地で目にしたものは被災者の方がなおそれぞれ手を取り合い助け合う隣人への愛を垣間見ることはできました。今またかの地においても助けを求める人大勢おられることと思います。どうかその方々の上にいち早くあなたの救いの手が伸ばされますように心より切にお願いする次第です。また日本をはじめ各国から多くの援助の方々が老を厭わず参加されており聞いております。どうかその方の働きがあなたによって強められ、その方々がねぎらわれますようにお祈りいたします。爽やかな季節を迎え、本当に心地よい気がいたしますけれども、病の床にある友、高齢の 共有のことを覚えて祈ります。どうかその方々の上にもあなたがより癒しの御手を伸ばし、介護看護をされる方の上にも癒しがございますように、ねぎらいがございますようにお祈りいたします。今日あなたの御言葉を取り継いでくださいます遠藤牧師の上に大いなる力をお与えください。そして御言葉を受け止めようとする私ども会衆一人一人の心を柔らかに開いてください。これらの言い尽くせません感謝と願い、ここに集いました会衆一人一人の心にありますお祈りに合わせまして、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌529番を歌います。どうぞお座りください。 聖書を朗読していただきます。本日の聖書はヨハネによる福音書17章20節から26節、新約聖書の203ページでございます。
聖書を拝読いたします。また彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなた方が私をお使わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように、彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。父よ、私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。正しい父よ、世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は皆を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにもあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。
昨日、教会の、修法の印刷や、そういう準備をしていると、たまたま、若い、青年が2人おられたので、今日の話を、いろいろ、頭の中でいろいろ考えている中でですね、愛とは一体何でしょうという質問をするとですね、2人ともポカーンとしてですね、愛とは一体何ぞえということで、こう、随分悩んでですね、何か答えが出てくるのかなと思ったけれども、その先に全く答えは出てこずですね、一体こう頭の中ぐるぐるぐると回ったけれども、何でしょうという感じで、話は、終わってしまいました。後から考えると、その、前の日に今度結婚式を挙げる二人と会ってたので、あ、こっちの二人に聞いておけばよかったと思って、後で、失敗したなと少し思ったんですけれども、しかし皆さんどうでしょう、あまりにも漠然とですね、愛とは何ぞえ、一体何なのか、いや、かつてはなんとなく知ってたけど、今はわからないなとかですね。それから、今よくわからないと、そういう、思いが、あるかもしれません。また、よかったら、こっそり、私に、教えてください。それで、今日の聖書の箇所は、その愛、それが限定されています。神様の愛。そしてさらに、その神様の愛というものが、私の、内にと、私の体とか、私の、心の内に、そういうことを表す愛というものがまず何かわからないけれども、しかし、神様が私たちの体のどこか内側で働いてくださるような形で、愛を伝えようとされた。そのことが、今日の、一番中心的な内容だと思います。そして聖書を理解するためには、その聖書が書かれた、状況、どういう、時、またどういう中で、この言葉が書かれたのかを知る必要がありますので、少し、聖書の中身をまず見ていき、そしてその後もう一度、愛とは何ぞやということの答えではないかと、ないとは思いますけれども、しかし聖書が語っている神の愛とは一体何なのか、そして神の愛が、うちに働く、もしくは私たちに働くというのは一体どういう ことなのか、まあ、そのことを少し旧約聖書の言葉、そして一つの映画から、まあ、その愛について、神の愛についてご一緒に見ていきたいと思うのです。まず先ほど読みました、読んでいただいたヨハネによる福音書の17章のところ、20節のところにまずこのような言葉が出てきます。彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにお願いします。この教会でこの2年間ヨハネによる福音書をずっと連続して読んできました。ですから先々週来られた人には、あ、前の話の続きだなということがわかるんですけれども、まあ、今日初めての方もおられますので、これは、それまでイエスが、まあ、いわゆるゲッセマネの祈り、苦しみながら、イエスが、その、苦しみの中で神様にお祈りをする。そして、今から弟子たちのところを去り行くときに、これだけは伝えておきたい。これだけは自分の大切なこととして、伝えておきたいとして、まあ、祈った。他の聖書の箇所では、たった一人で、まあ、祈る。他に弟子たちがそばにいたんですけれども、弟子たちは、まあ、居眠りをしてしまった。イエスが一人で血の汗を流すような、その苦しみの中で祈っていたのに、弟子たちは、まあ、眠っていた。そのイエスの苦しみと、弟子たちの、まあ、なんというかイエスを理解しなかった様子が描かれています。ここでは、そのイエスの苦しみということよりは、むしろイエスが根本的に伝えたかった内容、これから去っていく自分が弟子たちに何を残せるのか、もしくはその弟子たちによってその後の世代の人たちに何を伝えることができるのか。ですからイエスのゲッセマネの祈りの中心は、苦しみではなくて、愛です。愛ということを伝えるためにイエスは祈った。そしてその対象は、先々週に紹介したのは弟子たちでした。しかし今日のところからは、その弟子たちによって信じるようになる人々への祈りです。すなわちイエスが亡くなった後、イエスをもう見ることもなかった人たちへの祈り、当然それは私たち、今生きる私たちにもつながってくる祈りであります。20節から24節のところ、ここには3つのキーワードが出てきます。1つは今日の箇所の中心的なこととして、うちに、英語のin、どこどこの中にとか、うちにという言葉、そして2つ目のキーワードは一つに、ヨハネによる福音書では、しつこいほどに神と私は一つとか、一緒であるということを言いましたけれども、中に働くということ、そして神と私は一つ、また信じる人と神も一つということを、強調しています。そして三つ目に共に、これは、旧約聖書で、インマニュエル、マタイの福音書でも、その神が共におられるということを始めと終わりに示しており、マタイの福音書そのものが共にいる、神が共におられるということを、描いていますが、神がうちに働き、神と一つとなり、そして神は共に働いてくださる、これがこの真ん中の、今日の聖書の真ん中のところのキーワードです。一体何を言わんとしているのか。一つは、神様と主イエスは一つとなって働いてくださる。そして信じる者、神を信じる者と神様は一つとなることができる。もちろん私たちが一つとなるというと、何ていうか、こう合体するとかですね、どういうふうに一つとなるのか、そのイメージは様々だと思いますけれども、目に見えない精霊の形、もしくはパラクレートスという言葉で弁護する、私たちの中で見えないけれども神様の力とか神様の息が働いてくださる。だからその精霊を受けた私たちはすでに神と一つになっているという ことをここで語り、一つとなっているわけですから、当然神様は一緒にいてくださり、また神様はその中で、うちで働いてくださる。イエスは神の近さ、神が私たちと共におられるということ、そしてさらに私たちの体の中にまで神は働いてくださるということをこの聖書で語ろうとしていると思うのです。後でもう一度その中にということには戻っていきたいと思いますが、そして25節のところ、正しい父よ、世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っていますと。これもヨハネによる福音書に特徴的な知るという言葉、これは知るという言葉と信じるという言葉は相互にこう変えることができるということをご紹介しましたが、人々がこのイエスが弟子たちによってイエスのことを知る、また神のことを知る人々が父なる神からイエスが使わされたということを知る、もしくは信じる、イエスという人を通して神様が働かれる、そしてそのイエスが今残そうとしているその大切な言葉、またその言葉に込められているのは新しい形、聖霊もしくは霊、神様の息、風によって私たち一人一人に働いてくださることを、まあ、信じると受け止めてもいいと思います。ですからこのイエスの最後の言葉は弟子たちによって信じる人たち、その人たちに対して神が共にいて、神と一つとなり、そしてそのうちに働く力によってさらに私たちもまた神の働きをなすものとされる。最後の26節、私は皆を彼に知らせました、またこれからも知らせます、私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためですと。ミナ、名前、まあ、これは、聖書に特徴的な言葉です。お祈りの最後に、キリスト教の人たちは、主のミナによって、お祈りを捧げます。これは、名前というのが、まあ、その人、その、存在の全存在を表す、言葉であります。ですから、神様の名前を、唱えてはいけない、乱れに唱えてはいけない、乱用してはならないという言葉の中には、神様の全存在を表すことを、しょっちゅうですね呼びかけるということは神の働きを阻害する。逆に言うと私たちは神の皆ということ、この言葉一つで神様の全存在が私たちと共に働かれる、神の皆を知る、神の皆が働く、神様がその存在をもって私たちと共に働いてくださる、そのことをこのミナという言葉が私たちに語っています。そしてその神様のすべてをイエスは彼ら信じる者たちに伝える、そして私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためですと。ここが中心のところですけれども、神様の愛が私に対するイエスに対する神様の愛、その同じ愛が信じる彼らのうちにもある、そして私自身が彼らのうちにいると。イエス様がですね、ミクロの世界ではありませんけど、地人で私たちの体の中に入ってきて、体の中にこう、働く、まあ、そういう、風なイメージの方が多分分かりやすいような気がしますけれども、少なくとも見えない形で息として風として、霊的な事柄として、私たちの、内に、働かれる。 イエスは何を語ろうとしているのか。イエスはこれから十字架につけられる、その歩みを成していきます。そして十字架の後復活をされ、しかしその約50日後に天に昇られる。ですからイエスがこの地上で残された歩みの時間はとても短いわけです。まもなくイエスはこの人たちと離れていく。自分がいれば助けてあげることができる。自分がいればその人のそばにいて、その人と共に働くことができる。しかし自分はそこにいることができない。何を残し、そして何をイエスは伝えようとしたのか。ちょうどこのイエスの言葉を語り残そうとしたヨハネが直面していたのは迫害でした。信じるがゆえに殺され、また命を狙われ、捕らえられ、虐待を受ける、その中にあった人々。イエスが再び来るのを待ち望んでいた。でも助けは一体どこからやってくるのか。その叫びをなしていた人たちへの神の言葉。助けはどこにもないと思われる人たちに対して、いや、神は共にいて一つとなりうちで働いてくださる。その中で神の愛が働くということをもう少し知るために、元の言葉を少しご紹介したいと思います。愛の言葉、これもギリシャ語ではアガペとかエロスフィリア、神の愛、それから人間的な、性的なことも含めた愛、それから、友情を表す愛、有名なアガペ、エロスフィリアという言葉がありますが、その元になっている、ヘブライ語の言葉を3つ紹介させていただきます。そのうちの2つはですね、体に関わる言葉であります。レヘムとかラハム、この、言葉は、もともと子宮を表す、言葉。この言葉が使われるときには、生まれてくる子供をもうお腹の中で、母の体内の中で育んでくださる、優しい愛とか命を与える愛ということを紹介するときに使われる言葉であります。そして、私には子宮はありませんけれども、しかし少なくともその中に包まれる、もしくはその命、新しい命が子宮というそのお母さんのお腹の中の中に育まれるという、内側にその愛の存在があるということ、そしてそこで育まれて命として外に出てくる。ですから神が私たちの内に働いてくださる。子供が生まれてくるとき、命が誕生するとき、お母さんのお腹の中で大切に守られる。そのような形で私たちは命をいただきます。ですから神の愛は子宮の内側、守られて育まれて愛する、そのような言葉が一つあります。もう一つは、ヤダ、もしくは、ヤディト、ヤダというのは手を意味しています。で、今の人は手に刻むという言葉で記憶する、私たちの、大切な事柄をですね、手にこう刻みつけるような形で、記憶する、忘れない。イスラエルのヤドバシェムという、ところには、手によって、記憶する、すなわちホロコースト、殺害された人たちのことを忘れないということで、手にそのことを刻みつけるという意味で、出てきます。また、イザヤ書の中には、私たちが子宮の中から神様に守られて、そして生まれた時から、運ばれて、白髪になっても神様に運ばれていく、背負って守られるという言葉が出てきます。体 神の手によって私たちは守られ、覚えられ、そして愛される。私たちが生まれた子供たちに愛を伝えるときに手を用います。ですから、神の愛はその子宮と、そしてその生まれた後に命を育み、また私たちを抱いて温めてくれるその優しい手、この二つの体の言葉からヘブライ語では愛ということを表現しています。そしてもう一つ、三つ目、この言葉には身体的な部分はありませんけれども、しかしもう少しこう当時のユダヤの人たちにとって根本的な神の愛とは一体何なのかということを考えるときに根本的な意味合いが込められています。ヘセド、これ憐れみ深いとか憐れみの慈愛の神様、この言葉は神様の愛がただ一回的な愛ではないということ。私たちもですね、愛というとどうしてもこう若かりしロマンスをロマンスというかなんていうか、そんなこと言うとちょっと恥ずかしくなりますけど、しかしなんとなくこう燃え上がるとかですね、一時的にこうその人を好きになるとか焼け尽くすようなとか燃え上がる、まあその焼け尽くすというのは違いますけれども、しかし燃えるとかそういう一瞬こうガッと激しくなるということを伝えようとする言葉であります。しかしこのヘセドというのはむしろもう少しこう落ち着いた言葉、そしてただ一瞬こう燃えてしまって終わるというのではなくて、もっとこう継続的に長く続く、もしくは永遠という言葉で表されて、神の愛というのはただ一回だけちょっと気に入ったからそこで燃え上がるという、そういうのではなくて、神は時に激しい愛ですけれども、しかし永続的に落ち着いて、そして神のその愛というのは耐えることがないということ、そういうことを表すときにこのヘセドという言葉を用います。もう一つこの言葉が用いる大切な言葉は、罪の許しということを意味するときに用いられます。すなわち神様から離れる私たちのこのなんというか体質というか、神が私たちを愛してくださっているにもかかわらず、どうしてもそこからこう逃れてしまうような、そこから離れてしまうような私たちのそのこと、罪というのは神から離れる、神からの的を外れるという意味ですけれども、そこからどうしてもこう離れてしまう私たちに対して、ヘセドという言葉、憐れみ深い神、永続的な神は、一旦私たちが裏切った、一旦私たちが神から離れてしまった、人間関係はそこで終わってしまうことがたくさんあります。私たち人間の関係はその永続的ということをなかなか感じることができないので、一度でもうまくいかないとそこで断たれてしまうことがたくさんあります。しかし少なくともこの言葉が表しているのは、一度、二度、三度、七度、七十倍とかという言葉もありますけれども、神の許し、これは私たちが何度裏切ってもそれでもなお神は私たちを許す。神はその永遠の愛をもって、憐れん深い愛をもって何度も何度も許しを私たちに与えてください。イエスは私たちのうちに働いてくださるその神の愛を伝えようとした。子宮の中で育まれる命を育むような、包み込むような愛、そしてその手を持って私たちに伝える愛、さらに永遠に続く何度も何度も許しを与えてくださるその愛、救いを約束してくださる神の愛、この愛をイエスは最後に私たちに伝え残そうとされ、そ そしてその罪の許しのユダヤ的な完成である十字架というところでの生贄の死、贖い、罪の許し、 神様が全ての罪を許すために十字架にかけられる、この最大の許しの形をイエスはこれから歩んでいく。その愛を約束された私たち、仮に私たちが自分の人生の終わり、せっかく神様から、まだこうなんとなくだけれども、しかし神様というのは私たちを愛してくださることを感じた私たちが、そのことをどうじゃあ別の人に伝えるのか、残された人に今イエスが直面しているように、これから十字架にかけられ、もう残された時間はあとわずかという時に、どんな形で私たちは神様から受けた愛を隣人に伝えていくのか。韓国の映画の手紙という映画を、まあ、DVD でですけれども借りてみました。ご覧になった方もおられるかもしれませんが、韓国の、まあ、人気の、かなり人気があった作品だそうです。今リメイクしてタイ版というのが出ているので、まだタイ版は見ていませんけれども、しかし同じようにその手紙によって愛を伝え残す。簡単なあらすじを追っていくと、二人の若い男女が恋に落ちます。そして結婚して二人はその愛を育んでいきます。ところがある日、夫のファニュという人が悪性の脳腫瘍にかかっていることが分かって、そして懸命な介護看護の末に残念ながら彼は若くして天国に旅立っていきます。妻、残されたジョン・インという妻は、夫を失った失意の中、もう自分の命を絶とうとまで思い詰める、そんな日々を送ります。もう自分は生きてても仕方がない、愛する人を失った自分の命は意味がないと思っていた。そう思っていたある日に、死んだはずの夫から手紙が届きます。手紙は残された妻に対して伝え残したこと、自分がどれほど妻のことを愛していたか、そしてその愛を伝えきれなかったこと、また自分の命の分もあなたに生きてほしい。手紙は一通だけではなくて、その後何通か届き、そしてついにその手紙を誰が送ってくれたのか、夫が生前に書いた手紙ですけれども、ある人に託されていた。その人を見つけ、そしてその夫からの最後の手紙はビデオの映像でした。生前に伝えたかった言葉、妻が仕事に出ている間にもう随分頬がこけて死を間近にした夫の言葉が、その手紙の中には込められていました。手紙という形で、この主人公の夫は、自分がもう会えなくなる妻に、大切なこと、自分が伝えたかったこと、伝えきれなかったこと、そして自分がいかに妻を愛していたのか、そのことを手紙に託します。そして、自分の存在を消そうとまで思った妻は、夫のその言葉でもう一度生かされます。 私はこの手紙という映画が語っていること、そしてイエスが最後にその言葉を残そうとした事柄、私たちはその人を目の前にたとえ見ることができなくても、その人の言葉によって、ただの言葉ではなく、その人が心を込めて残した愛のこもったその言葉によって、私たちはもう一度再び生きることができる。聖書のことをある人は神様のラブレターと、語りました。分厚い聖書の中にはいろんな言葉が込められていて、それは全てが神様からの愛の言葉と、語れるかどうかちょっとわかりません。しかし根底にあるのは、神様が私たちに書き残された、もしくは人間という、器を通して残されたラブレターである。牧師の仕事、もしくはここに集う皆さんの仕事、手紙という映画の中で郵便局員の人、そして、夫から託された人が手紙を出して届ける役目をしました。内容自体はもうすでに夫が書いていたわけです。聖書の中身、神様のラブレターそのものはすでに私たちが持っている聖書の中に込められています。しかしその言葉が、その聖書の言葉が適切に時にかなった時に届けられなければ、相手にはその愛が伝わりません。神の愛を知った者の働き、そしてイエスが何よりも、私も彼らのうちに働く、神様からいただいたその愛が私と共に働いている、弟子たち、また弟子たちを通して信じることができるようになった人々に求めているのは、この愛の言葉を伝えること。ラブレターを考える、これはとても大変な仕事ですし、私自身も苦手でありますし、また神様のラブレターを代筆するわけにはいきません。しかし私はその神様のラブレターを時にかなった時に運ぶ役目、皆さんもそれぞれの大切な人に運ぶ役割、そしてその思いが祈りに込められ、その手紙に私たちの愛と神の愛が一つになったとき、まさに主は私たちと共に一つとなり、そしてうちに働いてくださる、その神のラブレターを私たちもまた届けるものとなりたい。そしてもし宛先がわからなければ、神が共に私たちうちに働き、その言葉を届けてくださる、そのことを信じ、神と共に働くものとされたいと願うのです。お祈りします。神様、主イエスキリストはあなたより肉体をもって使わされ、そしてその生涯を多くの人々の癒しと、またその愛を伝えることのために費やされました。しかし十字架の別れと、その後に弟子たちや信じる人たちが受けるであろう苦しみの、苦しみに思いを馳せて、イエスは大切な事柄を私たちに残してくださいました。その根本にあるのは、あなたがその御子を使わされたのは、どれほど罪の多く、また神に背きを重ねる私たちであっても、それでもなおあなたは愛してくださること、救いを約束してくださるその愛であります。どうかそのことを私たちが自分にできる範囲で、自分の隣人に、また自らに対して、あなたのその愛の手紙を 届けるものとなさせてください。そしてその愛を届ける役割をする中で、あなたは私たちと共におられ、不思議なことにあなたは私たちとそのうちに働いておられることをどうか実感することができますように導いてください。またあなたの愛によって苦しんでいる人、悲しんでいる人、慰めを必要としている人がどうかあなたの愛によって癒され、慰めを受けることができますように導いてください。この祈りを集まりましたお一人一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
お差し支えない方はご起立いただきまして、賛美歌321番をご唱和ください。どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する 応答の印としてお捧げください。
父なる神様、今日の礼拝に私ども一人一人を招き入れてくださいまして、共に賛美と祈りの礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。また遠藤牧師を通して新しく御言葉の解き明かしと福音の尊い愛のメッセージを頂戴することができましたことを感謝いたします。どうかこれからの歩みの中で私ども一人一人があなたから与えられております愛と恵みの中で主に応えて生活していけるものとならせてください。今礼拝の恵みと感謝と祈りと献身の印として御前に捧げ物をいたしました。どうぞ聖霊の取りなしによってこれを清めてお受けください。また捧げました一人一人の祈りとまたその生活のなりわいをもあなたが祝してくださいますように、お一人お一人の感謝と願いとの祈りに合わせて尊き主イエス様の御名によってお捧げいたします。
アーメン。
今週の、誕生者、それから、新しく来られた方がおりますのでご紹介させていただきたいと思います。まず、誕生者ですが、23日、永井真由美さんです。お祈りをします。神様、ケアする姉妹である永井真由美さんのその尊き命をあなたから与えられたことを覚え、こうして祈っております。どうかあなたが永井さんのその信仰の歩み、すべての歩みをあなたがしっかりと守り導いてください。永井さんは CS の教師としてこの教会のずっと支え、また子供たちの魂のために祈っておられます。どうかこれからも元気でいつものように子供たちと共にはつらつとあなたがその道のりを守り、そしてあなたの栄を子供たちに伝える働きをこれからもなすことができますように、あなたが守り導いてください。この祈り、集まりました一人一人の祈りに合わせて主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。永井さん後ろにおられます。おめでとうございます。 それから、新しく来られた方ご紹介したいと思います。申し訳ないですけども立って、お顔を、その場で呼んでからごめんなさいお呼びになった時点で、立ってお顔を見せていただければと。ごめんなさいね、すいません。まず、萩原大地さんです。はい、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから正田孝則さん、よかったお越しくださいました。またぜひお越しください。それから岡良介さん、よかったお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、村上、この後は、なんてお読みするんだろう、ゆきのりさん、はい、村上ゆきのりさん、よかったお越しくださいました。またぜひお越しください。多分、関谷先生の授業ではないかと思われますが、今日は先生もおられます。どうぞ、後でご歓談ください。それから、水谷純子さん、はい、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。すいませんでした。立っていただいて申し訳なかったです。はい。それから、後ろの方に、マイヤーズ・タッドさん、それから、ユミ、ミユキさん、それから、マリーさんです。ようこそ。はい、ようこそ。またぜひお越しください。以上です。
それでは、週報に従いまして、国会報告をいたします。まず本日の集会でございますが3つございます。最初は、CS の教師会礼拝後すぐ、2時までの予定で地下で行います。次に奈良県伝道会総会及び分科会、これも当協会でございまして2時30分から5時までの予定で、街道、地下室野の百合と申しますプレハブの方を使用する予定になってございます。3つ目でございますが、総年会の夕べの集い、午後の6時半からございます。こちらの方総年会となってはございますが、もちろんどなたでも結構でございます。教会員以外の方でも結構でございますので、ぜひ、集っていただきますようにお願いしたいと思います。会費はお一人300円、一家族は500円ですね、のとのことでございますので、よろしくお願いいたします。それから、今週の集会等でございますが、聖書講座、21日水曜日午前10時30分から晩討会が同じく、21日の夜7時からでございます。ひまわりグループは22日朝午前の9時からということでございます。それから、的場博之様と、和塚夏子様の結婚式が、24日の土曜日午前11時から12時までございます。お手伝いいただきます方、またよろしくお願い申し上げます。街道の清掃日が24日土曜日でございます。お当番当たられている方、皆様またご奉仕の方よろしくお願い申し上げます。それから週報に、ちょっと印刷が漏れております予定でございますが、5月、30日に金曜日、お昼1時30分からハンドベルの練習がございます。よろしくお願いいたします。遠藤牧師の予定でございますが23日の金曜日午後が面会日となってございます。よろしくお願いいたします。次週主日ですが5月25日聖霊降臨節第3主日の礼拝でございます。賛美歌21を用いますので、お手持ちの方ございましたらどうぞお持ちいただきますようにお願いいたします。礼拝後の集会はコーヒーアワー、聖歌隊の練習、この川の流れるところ編集委員会、それから御瀬教会牧師の就任式がございますそうです。集会行事の予定でございますが、婦人会春のお出かけが5月27日火曜日午前10時教会集合で、宇治の平等院の方へ行かれるそうです。貸し切りバスですので、 体力に自信のない方、お子様連れの方、婦人会以外の方もぜひご参加くださいということのことでございます。16時教会解散の予定となってございますのでお願いいたします。それから、教会学校 CS のいちご狩りがございます。6月1日でございます。お昼12時10分に教会を出発して、夕方の3時半頃に教会で解散予定でございます。ビニールハウスのところで大変暑い中ですけれども、もうその場で本当に熟したいちごを、甘いいちごを取って食べるという、そういった行事でございますので、ぜひご参加いただけたらと思っております。それから花の日、子どもの日合同礼拝が6月8日日曜日午前10時30分からございます。礼拝後に教会学校の子どもたちが、その日のお花を持って、2カ所ほど訪問させていただくと予定となってございます。それから、後ろの、一番最後のページでございますお知らせご案内のところで1点、第4回大国青少年ワークキャンプの募集、これが本日中となってございますので、参加をご希望される方は遠藤牧師の方までお申し込みくださいますようにとのことでございました。その他たくさん記載してございますが、また各自でお読みいただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。それでは、恒例のグリーティング、前後左右の方とどうぞご挨拶を交わしていただけたらと思います。よろしいございますでしょうか。それではお差し支えの方お立ちいただきまして、正英541番を歌いました後、祝祷変装転生構想をもって本日の礼拝を終わりたいと思います。
主御子御霊の御御神に、時が似たえせず、いさかえあれ、栄あれ、アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いた観衆一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
本日の礼拝を終わります。夕べの集い会に参加していただける方は出口のところに出入り口のところにあの名前を書く紙を貼ってありますのでお名前をお書きください。夕べの集いは総年会が主催をしていて参加は誰でもできるという会ですから総年会の行事ではありません。総年会主催のみんなが参加できる行事です。ですのでぜひ名前を書いて、見に来てください。
寂しいことか、寂しいことか、最近珍しい寂しいことか、年代になってるもう昔はなってたよ。
ちょっとあそこで置いておいたら、